ご神君、一つ、祈りて見かけのあるもなきも我が心なり。心一つで全てを作ると私はいただいております。ということは、心一つで全てを壊すということにもなります。見かけのあるもなきも我が心とあるも同一意義のものと思われます。我が心といい、心一つというが、見かけの受け得る心とはどういう心を言うのでしょうか。お参り、和行、かっこ火や水の行から来る見かけではないようです。根高教的独自のおかげとは、家業の行にかけ、信行一つに絞り、祈願し祀るところから生まれてくるおかげであって、初めて本教的おかげというのではないでしょうか。師匠坪宗一郎氏の身にご理解に、心一つで全てを作るとあります。これは正直言いまして驚きでした。まさか本当にここをいただくとは思いもしませんでしたが、実は今朝いただいておりますことは二つのことなのですが、その一つは神様、天地金の神様の願い、それはもう鉄頭鉄尾といいましょうか、願いの第一というのでしょうか、まあ最初から最後までというのでしょうか、とにかく神様の願いは人が助かることだと。それこそこのお道が始まった、始められた教祖池上金剛大臣様によって始められた、そのそれは神様が、天地金の神様が教祖様に、それこそ世間に難儀をしている人たちがたくさんいるから取り次ぎ助けてやってくれと言われる、その願いを教祖様がお聞きになられて、そこから始まった、まあいわば人助けが始まったということになるのですけれども、その神様の願い、それは難儀な氏子を助けてくれといういわば人が助かる、まあ人を助けるというよりか人が助かる、難儀な氏子が助かっていく、教祖様の取り次ぎによって助かっていくということが、その神様の願いであるわけですね。その願いのもとにいろいろなそこからの展開があるということですけれども、そしてまた師匠大坪宗一郎氏が教えてくださるその見教え、それは心一つで全てを作るということに、まあなるわけですね。心一つで全てを作る、ですから心一つで全てを壊すこともあるよと身にご理解には教えておられるわけですが、いわばその私どもが難儀だと感じる難儀な氏子、その難儀を作り出しているのも私どもの心だと今朝はいただいております。その心一つで全てを作るのですから、その心一つで全てを作り出したもの、その全ての中の一つが今難儀だと、今私どもが難儀をしている、それは結局のところ私どもの心が作り出したものだということになりますね。私どもの、それこそ天地書きつけにあります、おかげは我が心にありと、そのおかげ、まあいろいろな意味合いがありましょうけれども、いわゆる御利益というものが我が心、これも和らぎ喜ぶ我が心といただく方もあれば、我が心、己の心だ といただく方もおられるようですし、その両方でもあるのでしょうけれども、まあ教祖様はその両方をかけておられるのかもしれません。いや、これは教祖様というより神様からのお知らせですから、神様がその両方をかけておられるということかもしれませんね。いずれにしろそのおかげ、まあこれは難儀とも言えましょうか、または好都合なおかげ、不都合なおかげ、それら一切起こってくる私どもの身の上に起こってくることから、それは我が心にあるのだと、己の心にあるのだともいただけますね。ですから、そのいわば好都合のおかげをいただくのは己の心だと。では、不都合なおかげ、嫌なことになってくる、自分が望まないことにでもなってくる、まあ大抵嫌なことというのは自分が望まないことですね。そのいわゆる不都合なおかげになってくる、それも一切が我が心にある、自分の心からだといただけますね。いわばこのおかげは我が心にありという、この御教えは師匠が教えてくださる心一つで全てを作るというものと同一意義だと、その根本において同じことだということになりますね。ですから、私どもにとってのいわば私どもが感じるところの好都合、自分の思い通りになって都合が良いという好都合のおかげもまた自分の心が作り出すものであり、そしてまた不都合なおかげ、自分にとって不都合だと、こんなことは起こってほしくないというような、そういう不都合な事柄も実は自分が作り出しているのだということになりますね。まあ、これは具体的に、例えば右と願っているのに物事が左に行ってしまう、さあここで物事が左に行ってしまうような事柄を作って、そこに難儀をしているのは自らであるわけですけれども、ではこの難儀から抜け出すにはどうすればよいか、二つありますね。人々の助かり量というものが、いろいろな助かり方がある。病気が治って助かった、お金が支払いができなかったのができて助かった、受験勉強で合格して助かった、それこそ事故に遭わずに助かった、いろいろな助かりようがあるともされますけれども、よくよく考えてみると、その助かりようというのはいろいろあるよう、それは現象面ではそうかもしれませんが、心の中を見つめてみますと、その助かりようというのはそれほど種類がたくさんあるわけではありませんね。まあある意味二つしかない。一つは自分の思い通りにことが起こる時に感じる助かり。ですから自分の思い通りにことが運ばないと助かっていない状態と思えますね。まず自分が右と願って右になる、左と願って左になる、思い通りにことが運ぶ状態においては、はあ助かったと、今あれをしたいこれをしたいと思う、それがその通りになる、誰かが助けてくれてでも、神様のお働きででもその通りになる、そうすれば、ああ助かった、それこそ病気になりたくない、病気が治りたいという人にとっては、病気が治ることが助かりになるでしょう。しかし病気になってお金が欲しい、例えば保険金ですね、 保険金詐欺でもしようかと。それこそ保険をかけている、毎日休業保険がいくら下りるとなると、その病気になったことを喜ぶ人もいます。あ、これでおかげでそれこそ思わぬ大金が入る、思わぬ、まあ、休業保障のお金が入ると病気になったことで喜ぶ人もいます。いわば病気になって助かったという人も中にはいるわけです。また大抵は病気になって困った、病気が治ってありがたい、治ったから助かったという人がほとんどでしょうけれども、中には病気になって助かったと感じる人もいるわけです。その病気が治ったから、治らないから助かった、助からないということではないことがわかりますね。その助かりも助からないも、その人が、その人の心が作り出している。まさに心一つで全てを作るであり、おかげは我が心にありであるわけです。その神様が人を助けてくれと言われる助け方にも、これはやっぱり二つある。しかも二つしかない。それはその氏子が願い通りのことに事柄が展開する。そこに感じる助かり。ようであり、もう一つは右と願っても左、左と願っても右となる時にでも助かりを得ることができる。そういう助かり方ですね。ではどうしたらその思い通り、願い通りにならない時でも助かることができるのか、助かった心でいれるのか。それはもう私どもがこの世には心を育てるために来たのだと、そこに焦点を定める以外ありません。私どもがどういう中にあってでも、その事柄によって心を育てようという信心、それこそ天の心、地の心、日月の心を身につけるために、育てるためにこの世に生を受けたのだと、そこに心が定まり、自らの心を育てるというところに焦点が定まった時に初めて願い事が叶う。もちろんこれはありがたい。そして願い事が叶わない、それでもこれで心を育てることができると、そこにありがたいものを感じることができるようになる。また助かりを感じる、ありがたいと感じるところが、そこは助かりの世界でしょうからね。それは私どもが自らの心を育てるということに焦点が定まった時に初めて、自らの心を救うこともできる。神様の願いは人間氏子の真実の助かりであり、そして師匠が教えてくださる心一つで全てを作るということが、その真実だということですね。難儀を作り出しているのも私どもの心であるならば、助かっていくことができるのも私どもの心一つだということです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。